皆さんこんばんは。大岩和樹のポッドキャストしゃべろデイ。この番組はとある音楽家の日常から切り取った気になる話題をテーマに喋っていく番組です。第96回、今回も喋っていきたいと思います。というわけで改めまして、トロンボンプレイヤーをしております大岩和樹です。あのですね、鼻水が止まらないんですよ。はい、あの鼻風邪をひいてしまいまして、今日はねちょっと鼻声でお送りする形になるんですけれども、本当はね毎週水曜日配信ということで、それを目標にして頑張ってるんですけど、昨日はねいかんせんもうちょっと鼻水がやばすぎてちょっとこのポッドキャストをね撮れるような状態ではなかったので、1日置いて、木曜日に収録をしております。なんかねいろいろこう原因を考えたんだけど、先週の日曜日にウィンドルーツの、ジャズ吹奏楽団ウィンドルーツっていうね、団体があるんですけれども、そのライブコンサートがありまして、でその週に、何回かね2回ぐらいかあのリハーサルがあったんですよ。それで、電車でその練習場所まで行くのと、バイクでね、バイク持ってるんですけど、スーパーカブっていうね、でそこでそれに乗って練習場所まで行くのとそんなに変わらないなと時間的にって思いまして、で楽器背負ってね、でバイクに乗ってこう行って帰ってくるわけなんですけど、やっぱ寒いのよね今の時期ね。なのでもしかしたらそれが原因なのかなってちょっと思ったりもしたんですけど、でもねなんか帰ってきてからちゃんと湯船使ったりはしてたはずなんだけどね、やっぱ風邪ひくときは引くんだね。なんかその生活リズムが乱れてたりとかそういうことでいろいろあるんでしょうけども、皆さんはね1週間どうでした？お疲れ様です。その、ウィンドルーツの、コンサートなんですけども、実質は東大和のハミングホールっていうね、ホールがありまして、そこで、開催されているワークショップ、吹奏楽のワークショップがあって、そこの、ウィンドオーケストラの皆さんと合同でステージをやりましょうっていうね、そういうコンサートだったんですけども、そのコンサートも今年で3年目っていうことで、ね、このホール絡みでいろいろ企画をして、そしてね、こういうコンサートを続けていくって結構やっぱ大変だと思うんですけど、まずそれがね3年間継続してるっていうのが本当に素晴らしいなって思いまして、やっぱさこの皆さんも多分これをこのポッドキャストを長く聞いてくださってる方はよくわかると思うんですけど、大岩はね本当にもうズボラというか腰が重いというかね、気づくと1ヶ月ぐらいこのポッドキャスト喋ってなかったりするからね、1ヶ月どころじゃないね、1年くらい休んでたかもしれないんですけどもね、えだからちゃんとね計画的にその企画を継続していける力っていうのは本当にねすごいと思います。皆さんもね何か続けてることがあるのであれば、それはね本当に称賛に値することだと思うので、そうね、なんか続けてること、まあ確かにその楽器はねなんだかんだこう続けてるよね。トロンボーンっていう楽器を今は吹かしてもらっているんですけども、それでねお仕事させていただいてるんですけども、なんだろうね、なんかこうここまで来ちゃったからっていう感じもあるかもしれないけど、小4からさ野球部とバスケ部しかなかったんだけど、その小学校の時ねもう本当にど田舎だったんで、で野球部は怖いコーチがいて全員丸刈りにしなきゃいけないっていうので、なんか嫌だなみたいな。じゃあバスケ部もねジョバスしかなかったんだよね。だからバスケ部も実質入れなくて、で あの男の子がね入れるのがその野球部か、器楽部、あのブラスバンドしかなかったんですよ。なのでまあじゃあちょっとブラスバンドやってみっかってことで入ったんですけど、あの最初はさトランペットね君って言われてトランペット渡されたんですよ。そんでトランペットを一応こうね、あの先輩に教えてもらっていろいろ練習したんだけど、あのピストンがさこう3本あるじゃない。で、あの組み合わせでトランペットとかね他の楽器っていろいろ音を出してるわけなんだと思うんだけど、多分当時のねこう少年大岩からしたらそれがすごく難しかったんだと思うんですよ。これダメだなって思ってあの多分1週間ぐらい練習したんだけど全然上達しなくて、で先生がじゃあ、あのトロンボーンやってみるってなって、でトロンボーン渡されてあの始めたんですけど、でそっから中学校にね、あ、まあ、小学校で3年間ブラスバンドやって、中学校に入るときになんかまた新しいことやろうかなって思ってたんですけど、絵を描くのが好きだったんで、美術部に入ろうって思ってね、美術部を希望してたんですけど、そしたらあの部員数が少なすぎて、僕が入るときにはあの廃部になりますっていうことだったんですよ。まあ、これはダメだなっていうことで、またあの吹奏楽部を継続する形になりまして、でそこからねまあずるずると、楽器をね続けてるわけなんですけども、そうね、なんかまあ続けてきて、なんか思うことって言われるとあんまりどうなんですかね。なんかなんだろう、こうやっとさこうプレイヤーとしてなんかいろいろやってこうって思った時に、やっぱりなんかその楽器が上手っていうのはもちろんそうなんだけど、なんだろう、ちゃんとお客さんが求めてることに応えていかなければいけないなっていうのを、いや、まあなんとなくね、なんとなく最近こう気にし始めたというか、まあ、もちろん自分のやりたいことをやるっていう目的で、まあ、楽器続けてるのもあるので、なんかねその塩梅が、塩梅っていうかこう割合がね、ちょっとずつこうマイルドになってきたかなっていう感じはしますね。その需要と供給っていうことの面でしょうね。そうなので、なんかやっぱさ自分のやりたいことだけをこうひたすら追い求めるのっていうのはなんかある意味こう破壊行為でもあると思うし、それがね、なんかこう、爆発でもあると思うんですけど、まあ岡本太郎でいう爆発ですよだと思うんだけど、なんかそれがこうあのうまくいく場合とそうではない場合があるよなっていうのをまあ最近なんとなくね、感じているところでございますね。で、あ、そうだね、あとはねやっぱ地元のお祭りには毎年帰ってますね。なんとなく自分の中であのその期間だけは音楽の仕事がどれだけあろうが帰ろうっていうふうには決めてるんですけど、わかんないよ、もしかして武道館のライブが入るって言われたらそっち優先するかもしんないけど、まあ、今のところねちょっとないのでなんかそのね伝統的な行事とかね好きなんですよね。なんかそのお祭り帰るとさ、地元の子供たちがいて、でねそこのお祭りをこう運営してる人たちのまた代替わりみたいなのがねあったりして、そのなんかいろいろ時代をね感じられるというか、 なんかそれがまたこう、あ、なんかいいなって思ったりもするわけなんですけど、今年もねちょっと行きたいお祭りあるんですよね。あのあれは岐阜県かな、岐阜県の郡上踊りっていうね、非常にこう大規模な盆踊りがあるんですけども、そこの徹夜踊りにね参加したいなっていうふうに今年はこういろいろね、考えてるんですけども、本当に行けるかどうかっていうのは、あ、ちょっと待ってね、今鼻かむね。うん、まあなんかこういろいろこう楽しみにするっていうのはいいことなのかなって思ったりもして。皆さんは何かこう継続的に続けてることはありますかね。そんで、まあそんな週末だったんですけど、あの同時並行で、あの確定申告がねもうすぐあるわけなんですよ。あの、なんだ、所得税の確定申告を、あの個人事業主っていうのはね、まあやらなければいけないんですけど、なんかそれとこうまた相まって、今年はねなんかいろいろこう変わったんだよね。あのインボイス制度がどうのこうのとかさ、電子帳簿法が、電子帳簿保存法かがどうのこうのとか言ってね、なんかいろいろめんどくさくて、それをまたこう結局それって何なのみたいな調べるところからね始めて、こういろいろねちまちまやってたわけなんですけど、やっとねそれもこう一段落しまして、それかな、なんかそのライブの準備と合わせて、コンサートの準備と合わせてね、夜な夜なその確定申告のことをいろいろやってたから、やっぱこう生活リズムが乱れたっていうのもあるのかね。うん、ただ無事に今年はこうスムーズにね終わりそうなので、そのインボイス、制度導入されたことによって、今年からその所得税と合わせて消費税の確定申告もしなきゃいけないっていうことでね、またこう手間が増えたわけですよねえ。自分でこう事業をやっていくっていうのはそれなりにこう手間がねかかるわけなんですが、そんな時にこう便利なねえツールっていうのがやっぱいろいろあるわけなんですよね。本当にこの音楽個人事業主として、開業した時にはノートにねちまちまこう仕分けをこう手書きで書いてやってたわけなんですけども、今はもう本当に便利なツールがいっぱいあるっていうことで、それをねちょっと紹介させていただきたいなと、自分が使っている確定申告のこうお供のツール、まず一つはですね、マネーフォワード確定申告、はい、確定申告の、まあ、クラウド確定申告の、ごめんなさいね説明が下手くそすぎる確定申告のこう仕分けだったりとか、確定申告書を、そのソフト内で作ることができるっていうので、まあそれに特化したねソフトなんですけども、有名どころで言うとフリーだったりとか弥生の確定申告ソフトっていうのがあるんですけど、自分は、マネーフォワードっていうソフトを使っています。でこれねすごく便利でですね、いろいろできるんですけど、まあ、他のね確定申告ソフトをあんまり触ったことがないので、その違いっていうのがあんまり分かってないんですが、仕分けごとにまあ、この経費はどれぐらいかかったとか、この経費あと、まあ、売上と経費の対比とかね、なんかいろいろ検索機能ができたりとかね、して、でそのソフト上で確定申告書も作れるっていうのですごく便利なんですけど、今年からそのマネーフォワードの、家計簿をつけ始めまして、マネーフォワード ME っていうね、これまた別のこう ソフトなんですけど、携帯アプリ、スマホアプリですね。で、その家計簿でいろいろ入力、ごめんなさいね、その家計簿でいろいろ入力をねすると、その、仕分けが確定申告ソフトの方に共有できるんですよ。ということは、入力の二度手間がないっていうことなんですよね。普段使ってるこう、今日は、じゃあなんだろうな、コンビニでコピーしました60円っていうのを、前までは確定申告ソフトの方にもまた60円っていうのをまた別途ね打たなきゃいけなかったんですけど、それを連携できるっていうことなんですね。これすごい便利なんですよ。まだあります。他の銀行口座だったり、パスモの履歴だったりも連携できるんですよ。なので、交通費でどっからどっから駅に乗ってん？どっから乗って、どこまで行きました、何円かかりましたっていうのも共有できるし、事業売上が口座にどれぐらい入ってきたっていうのも、共有できるし、あれこんな便利だったかなって思って、それがね最近の非常に、驚いてるところなんですけども、それを使うことによってもうこれでいいんじゃないかと、確定申告もうこれでいこうっていうことに自分の中ではこう確信づいてるんですけど、マネーフォワード ME で家計簿をつけつつ、確定申告にその仕分けを連携し、そして、マネーフォワード確定申告のソフトで確定申告書を作るっていうね、もう本当にそれが最近の大岩の、確定申告対策ですねになってるんですけどね、他の人たちは、まあ、会社にね勤めてる方は会社がいろいろ精算してくれるので確定申告の必要っていうのはないんですけど、なんか副業とかねしたりすると確定申告しなきゃいけないので、もしなんかいろいろねめんどくさいっていう人は確定申告ソフトをね導入してみるっていうのもありなのかなと思います。実質使うの多分1500円もかかってないんですよね、その確定申告ソフトで。家計簿アプリに関しては無料で使えるので、事業経費として年間1500円払うって考えたらすごく安いんですよね。ね、そんなこんなで、まあ、確定申告書もネットでね、データを送って申告できたりとか、あとその電子帳簿保存法もそうなんですけど、紙の領収書じゃなくて電子でね保存をしてくださいっていうことになってたりとか、どんどんねこうペーパーレス化が、なんか促進していて、それはねすごくいいことなんじゃないかなと。このままねハンコ文化もぜひなくなってほしいなって思ってる感じなんですけど、本当にねハンコってすごいめんどくさいなって思うんですよ。まあ、自分がね確定申告で還付金がね払いすぎてるともらえるというか返ってくるんですけど、その申告をね訂正するときに一回さ訂正しますっていうので何回かこう税務署でさこう郵送の取引を 2,3 回やんなきゃいけないんですよ。本当にさその手間がめんどくさすぎてね、たかがハンコでそんなね、お金もかかってるし手数料かかってるしさ、ね、だからこのままこううまい具合にペーパーレス化がねペーパーレス化が進んでくれると非常にありがたいなと思っている感じです。他にもねいろいろ まあ前回前々回の放送からねお金関連のお話が進んでたんですけども、その他にもこうちょっとまた最近いろいろ試してることがあって、またそれは別のところでねお話することがあればしようかなって思うんですけど、あんまりそっちの話ばかりになるとね音楽の話どうしたんだっていう感じになっちゃうので、そんなわけで今週はウィンドルーツのコンサートがあったっていうのと、あとまあ確定申告のおすすめツールを紹介しましたっていうことでした。この番組は各種ポッドキャストアプリやSpotifyなどのミュージカプレでも放送をお聞きいただけます。アプリから番組登録をすることで最新のエピソードの通知や再生をする際の便利な機能が設定できるので、この番組の配信を聞き逃したくないよっていう方はぜひ番組登録そしてフォローをお願いします。さてさてここで、ライブ告知を少しさせていただきたいんですけれども、2月の11日、SJ&P の、なんだシンフォニックジャズ&ポップスコンテストですねの、全国大会が終わった後に、ウィンドルーツの、特別コンサートが、文京シビックの大ホールの方で行われます。こちら19時からですね、チケットの購入サイト、スケジュールの方を載せておくのでよかったら確認してみてください。そして次の日ですね、2月12日、こちら四ツ谷三丁目のメビウスというお店で、イワナブラス、金管楽器6人、あ、違う、金管楽器と、打楽器の6人編成のね、プラスアンサンブルのライブでございます。そしてそして、2月の22日、新宿ケントスに出演させていただきます。オールディーズだったりとか、まあ、ディスコ、ミュージックが好きな方ぜひ聴きに来ていただけたらと思います。そして2月の24、オルケストラパシオン、久々ですね、ラテンサルサのオーケストラなんですけれども、こちら六本木のキリストンクラブで、ライブがございます。そして、ついに告知が解禁されましたけども、3月の18日ですね、またまたウィンドルーツなんですけど、ウィンドルーツのセカンドレギュラーコンサートということで、もう完全にワンマンのね、ホールコンサート、ウィンドルーツ単独の公演でございます。本当にねすごく、みんなメンバーもねゴリゴリのこうツアーものが揃ってるような、ジャズ吹奏楽なんですので、ぜひライブねコンサートを聴きに来ていただきたいなと思っております。ということでここまで聞いてくださってありがとうございました。このチャンネルではとある音楽家の日々の生活から感じたことについて発信をしております。ご感想やトークテーマのリクエストなどお待ちしております。この放送をスクロールした説明欄にあるコンタクトフォームまたは各 SNS の DM などからお気軽にメッセージをお寄せください。ではまた次回の放送でお会いしましょう。お相手は大井賀和樹でした。良い1週間を。